愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週ご出演いただくのは、農学部の若林義和教授です。カツオの研究一筋でカツオ博士と呼ばれている若林教授が、カツオに魅せられたきっかけやプロフィールについてお伺いします。
若林義和先生と言いますと、カツオ博士として知られている先生なんですが、今日はスタジオにも先生のお書きになったカツオ一本釣り、そしてカツオの産業と文化、またまた水産社会論など本もお持ちいただいているんですけれども、一番目につくのはそのネクタイとネクタイピンも、まさか
ええとこに気づいてくれるね。そうなのよ。
カツオ、
僕ね必ずこうカツオのネタでお話しするときは、カツオのネクタイとカツオのタイピンでやらせてもらってます。
カツオのネクタイも、カツオのタイピンも初めて見ました、
普通ちゃんとあるんですよ。ちょっと一応言うとね、これネクタイの方は高知のデパートで2800円で売ってるんです。でカツオのタイピンはね、カツオのタイピンは僕静岡県の焼津阿古市場にカツオ釣りとカツオ節有名なんですけど、そこでですね、漁業のカツオ漁業の歴史の本、これにこう関わってたんですけど、その時に焼津の市役所の方からいただいたタイピン、これカツオそのものがタイピンになってるんですけど、
ね、
なかなかどういいでしょう。
いいです。違和感がないですね、もう絶対海のそばでお生まれになったと思ったら、海の内県で
そう
お育ちになって。
そうなんですよ。実家はですね、農業やってるんですね。
農業でいらっしゃるんですか。
ですから大学時代までは私も二条上の伊関さねえっていう田植え機で親父の手伝いしてましたよ。
滋賀県でいらっしゃるんですよね。そうなんだ、田んぼに親しんでいらっしゃって、まさか自分がこれだけ海の魅力、カツオの魅力に取りつかれるとは、
誰も思ってないと思うわ。特にその小学校の先生とかね、そういう先生でも、なぜあなたは今そのカツオの勉強にしてんのというのはやっぱり言われますよね。変ですわ
でもやっぱり人との出会いがここまで導いてきたという、
そうです。だから僕のやってる学問というのは、基本的に耳学問というんですけども。
耳学問？
耳学問、耳
の学問。
だからいろんな話を聞いて、実際に現場に行って、これを僕の学問的な分野でいくと、言い方で言うとフィールドワークっていうんですけども、このフィールドワークというもののですね、醍醐味みたいなものですね、これやっぱり非常に感じますよね。だからそれで、百聞は一見にしたとかってよく言うじゃないですか、それをなんか非常に地でいくっていう部分かな、それはありますね、
でも海のフィールドワークというと、海ですよね。
そうだから船に乗ってちゃんとちと出港から帰港まで の、漁師さんたちの暮らしぶりみたいなのね、そういうものを私は勉強してるんですけどね、というので一応海上生活構造という言葉を使ってるんですけども、海の上だから海上ですよね、で生活、当然出港してから帰港してくるまでの間、漁業者が漁師さんたちが人公開生活するわけですから、その生活ただ単に魚を取るだけではなくて、当然娯楽もあったりとかいろんなことあるわけなんで、そういうの全体をこう考えようというので、海上生活構造という言葉を使ってその実態を調べてる、その時には船に乗らないと話にならないと、カツオ船に乗らないと話にならないと、でそれはフィールドワークっていう形をするのがちょっと前提になるということになりますね。
カツオ船と言っても長いですよね、航海は。
それもいろんな種類があるので、僕が主にやっていたのは、近海カツオ漁業って言って、近海船っていうんです、中型船ってやつなんですけど、大体一航海1週間ぐらいやつですね。それをこうずっと何度かこう繰り返すということをやってたのが中心はそこにあるんですけどね、1週間、360度海っていうね、時たま島かけがあったりとかもちろんするんだけど、というのをやっぱりお百姓さん のですね、せがれとしてはやっぱりインパクトあったよね。
そりゃそうですよね、
でもそれ以前にやっぱりその僕自身がそのやっぱり農民社会と言いますかね、との違いというのは現場に行くとですね、肌で感じる部分ってあるよ。例えば、酔い腰の金を持たないっていうことであったりするじゃないですか。そういう部分とかってやっぱり僕がカツオ漁船に興味を持ち始めた30年前ぐらいまだそういうのあったよね。でとか、あるいはやっぱり非常にいろんな物事についてオープンだったし、もうそれからすると今最近はやっぱりだんだんこう漁船乗組員さんはサラリーマン化してるっていうのを非常に感じますけどね、それはしょうがないかなと思うけど、だからそういう意味のその、漁業者として、あるいは人としての魅力みたいなものっていうのはやっぱり、 30年40年前はあったよなというふうには思いますけどね、うん、だからそういう意味でのだから異なった異文化体験するということっていうのは、はい、あの学生さんに今の学生さんにもすごい大事な時間かなというふうに思いますね。でそれを実際に、さっき言った百聞は一見にしかずっていうかな、そういう発想で考えるっていうのはすごい大事だなと思いますけどね。それを一生懸命僕はこれから先もそのとりあえずあの机の上での勉強ということで授業をしたりしてるわけですけど、できるだけあのフィールドに現場に出かけていってということは大事かなと思いますね。活動行政の中でのフィールドワークにはね、はい、2つの適応が必要だと言って思ってるんですが、はい、1つは社会的適応、すなわち、あの初めて会った人と、さっき僕寺川さんと一緒に初めて初対面の時も非常にあの大学の先生を感じなかったかもしれないんだけど、あの人懐っこく、まあ、ちょっと よく言えば人懐っこくということなんだけど、はい、という部分ですよね。そういうこうコミュニケーションの、うん、今のちょっともっと少し言葉ではコミュニケーション能力みたいなものが非常にちゃんとできるということがまず大事です、うん、これは、まあ、あのフィールドワークやる時の大前提ですよね。でそれに加えてこの活動漁船でのフィールドワークというのはあの船酔いに強くなきゃいけない、すなわちこれは生理的適応と僕は言ってますけども、活動漁船とかそういうところのでのフィールドワークというのは2つの適応、これがないとやってきませんなと、うん、いうことについてはすでに本に書きました。マルチメディアでフィールドワークというこういう本があの夕比較という硬い本屋さんから出してるんですけど、ありますので CD もついてて、あの私が船乗ったりのとかいろいろあるんですけど、はい、もしよければどうぞ。はい、
でもその大学生の時にお前ちょっと船に乗ってみんやっていう言ってくださった漁師さんとはもう今でもお付き合いというのが、う
ん、で一番最初に出会った漁師さんは残念なことなんですけど亡くなられたんですけども、その後ずっと三重県の漁師さんとお付き合いさせてもらってるんですけど、僕の結婚式にも来てもらったし、それから僕が博士号取った時にはお祝いもらったし、で教授になった時もお祝いもらいました。だからそのまあ一応調べる人とあの調査する人とされる側というこういう関係あるんだけど、基本的にはそれを超えないとですね、物事の社会的な真実っていうかな、そういうものはまあ明らかにできないかな、まあそれが社会科学はそれ大前提になるので大事かなと思ってますけどね。ですから今でも付き合いしてますよ。非調査者とあのだからフィールドワークという関係を超えるということが前提かなと、まあそういう人たちをたくさんあのいるかいないかでやっぱり僕なんかの研究分野というのは新たな発見ができるとかね、そういうことっていうのは出てこないかなと思ってますけどね、
うん、奥様からは船乗りさんと結婚したみたいって、
うん、そうそうそう、
そうですね、
うん、だってあの1年のうちね半年ぐらいいない時とかそういうことってもう今はそんなないんだけど、私が30代の時ですね、30代の時はそういうことってよくありましたね。でその頃はだからあの一生懸命になってたのは高知県の船活動漁船にも一生懸命になってたし、それから沖縄の漁船も、あの真面目に考えてたし一緒に船乗ってたし、それから南太平洋のソロモン諸島というところですね、これは日本と現地の政府の間のジョイントあの合弁の会社なんです。カツオを追っている漁師さんたちも1年のうち10ヶ月以上ね家を離れるわけですよ。で離れる中で夫婦のあり方とかね家族のあり方ってさやっぱり大事よなというのね、だからお互いが再認識するというですね。だから単身赴任っていうのがさよくありますけども、かつ漁師さんとかそういう遠洋の漁業に従事している人たちはもうすでに今から30年も40年も前からね、そういうふうにして単身赴任をしてたと、うん、その中でまあ深い絆が夫婦の間も家族の間もですねあってと、まあ中にはそうじゃなくて不幸な話もあったりね、まあそれは人間模様だからしょうがないんですけどね、うん、だそういう人間のありようみたいなのを考えるというのは、まあ僕なんかのやってる水産社会学の分野でね、社会学というのを考えるのは前提かなと思うんですけどね、うん。
2000年の春に先生がその国内で初めて、
うん、よくぞ言ってくれましたね一応あの大学の先生なのであの専門書っていうのが必要なので、はい、あの一応水産社会学という体系を考えようとした時に、そのカツオ漁業ですね、その場合はカツオ漁業とそれからカツオ節を作るというそういう産業の問題として考えた時に非常に、水産社会学を考えていく上では大事な指標だよということで、あの学術的な意味 で、でそのただその学術的な意味も一応社会学なんだけども、うん、社会学にとらわれる必要性は何もなくって、隣接の経済学とか文化人類学とか心理学とかそういうのをいろいろとこう、全部合体させて学際的思考っていうんですけども、うん、っていうのが大事だよなというふうに思ってます。だから今も学生大学院生も含めてですけども、あの思考の柔軟性、一つの学問にこだわ、もともと一つの学問大事なんだけど、それを少しこうあのそれにこだわりつつもこう非常にこう多面的な見方みたいなものができるようになってほしいなと、やっぱりそれが僕なんかの やって今までやってきたこれ30年ぐらいやってるんですけども、うん、カツオにこだわってね、素材はいろんなものがあって構わないんだけれども、あの取り組みとしてはいっぱいできるなと思ってますけどね、うん、はい、
本当に遠くに行くときは先ほどもソロモン諸島という出てきました、うんうんうん、海外っていうのはもちろん入ってきますよね、あの海外での漁っていうのは暮らしっていうのはどういったものなんですか、うん、
だからね、その日本の船員さんとそれと現地の船員さんが一緒になって一つの船に乗って、はい、1年のうち10ヶ月くらい、生活するわけですよ、はい、そうするとですね、文化変容っていうんですけれども、日本の船員さんのいろんな行動様式とか生活のスタイルみたいなものが、うん、指導する立場で言っているから、訓練指導される側のソロモン諸島の人たち、現地の人たちに生活の習慣が伝わるんですね、それを僕らは文化変容というふうに呼んでるんですけども、はい、いろんなことがありましたよ。例えばね、当然のことなんですけど、スプーンだとか素手の文化なんだけど、 それをお箸が使えるようになるとか、とかそれとか、あの出航するときに演歌をよく流す、景気づけで演歌を流すっていうのをする船頭さんがいる、漁労長さんがいるんですけども、そうするとそれで例えば美空ひばりさんが好きだとするじゃない、その船頭さんが、そうすると美空ひばりの歌が歌える人とかね、
ソロモン諸島に、
ソロモン諸島に
現地の方が、
うん、あの宮古晴美とかね、いるんですよ。それとかさらにもうちょっと言ってしまうと、ソロモン諸島ではどっちかというと生で刺身っていう形でですね、魚を食べるっていうことはあんまりしないんですけども、はい、それができるようになるとかね、なぜなら日本の船員さんお刺身好きだから、娯楽の部分だとか、それから食べる食の部分とかで日本の生活スタイルが現地の方に伝わるっていうんですよね。もう今度もやっぱり実際に現場に、さっきの話もそうだけど、現場に行って見ないとわからない話、
そうですよね、
というそういう意味で、ティーさんもそのフィールドワークっていう、百聞に一見しかずというフィールドワークっていうのは非常に意味があるよなと思いますけどね。
本当にその百聞に一見にしかずから言いますと、本当に何件もしてきたから、もう先生の知識っていうのは本当世界にこう広がってる、
うん、あともう一つそれでいくとね、その世界の話でいくとね、モルディブっていうのがあるんです、はい、モルディブってのはインドの下にスリランカがあって、その下のバーっといっぱい島なんですけども、実はですね、そこではですね、カツオをですね、ボイルしてスモークする、すなわちカツオ節、
カツオ節だ、
もどき、日本人からするともどきなんだけど、そんなもあったりするんです。
それはこうやっぱり伝わってきたものなんですか、
という、でね、ただね、伝わってきたという、それをあの文化伝播って言うんですけども、とはちょっと考えられないなと思ってるんですよ。人間って基本的に、たくさん取れものが取れたら、なんとかして保存しようとするじゃない。でその保存しようとして、一応別にカツオに限らなくてもそうなんだけど、やっぱりボイルして、でスモークすれば中も日持ちするよね、という意味でいくと、その自然発生的に人間の加工技術っていうのは一緒なので、基本的なスタイルっていうのは一緒なので、多分それがあっちこっちにあってもおかしくないというふうに考えたいなと思ってますけどね。ただそれをできたらロマンとしてはね、日本とモルディブがですね、こうつながってるよっていうふうにはしたいんだけど、多分そこは無理だろうなと言ってみると思うんですけどね、やってみるとね、まあ、そんなんで、カツオにこだわるとそんなもありますよ、はい、
今日はもうカツオのように海の向こうにある行ったことのない島にまで行ったような気分にさせていただきましたが、
ありがとう。
来週はですね、もっと身近なところで行われている先生の活動についてもお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部の若林義和教授にご出演いただきます。お楽しみに。